霊山歌は、まあ、今のはこれ三拍子なんですけど、三拍子っていうのは意外と少ないんだけど、いくつあるのかなと思うんですけど、霊山歌の特徴は意外とジャッキが多いんですよね。だからアクセントがちょっと変わるっていう感じだってね、それは一つの特徴ですね。まあ、それだけのことはあんまり知ったかぶりをしちゃいけないと思います。聖書の言葉をご一緒にお読みさせていただきます。詩編の詩編の第61編をそれでは詩編の第61編を一節から終わりまでお読みいたします。ご一緒に読みます。ああ、神よ、願くは我が泣く声を聞きため、我が祈りに御心を止めため、我が心をくぞるとき、地の果てより何時を読ま、何時我を導きて我が及びがたきほどの高き岩に登らせるため、何時は我が酒どころ、我をあだより逃れしむ、堅固なる矢がなればなり、我とこしゆに何時のあげばりにすま、我何時の翼の下に逃れ、神よ、何時のもろもろの誓いを聞き、皆を恐るる者に玉を譲りよ、我に与えた。何時は王の命を飲む、その年を幾世にも至らせた。王は常しえに神の御前にとどまる。願くは慈しみと誠とを備えて彼を守りて。されば我常しえに皆を褒め歌えて。日ごとに我が諸々の誓いをつくのいに果たさ。はい、まあ、詩編の、これ61編ですね。はい。一節にございますように、ああ神よ、願わくば我が泣く声を聞きたまえ、我が祈りに御心を止めたまえとありますから、この泣く声という言葉なんですが、これを、まあ、祈りと言ってるわけですね。で、新約聖書では異言の祈りのことを、まあ、言い難き嘆きという表現も、まあ、されているところがございますけども、この、まあ、我々の祈りということは、これは異言で祈るということは、これは、まあ、情動で、ね、もう黙祷とかはいうのはもう滅多にありませんね。まあ、それも祈りなんでしょうけども、まあ、世の中の人はまあそれしか知らないかもしれません。まあまあ、また分かるね、言葉でもってお祈りをするっていう、まあ、これも時には必要なことでありまして、それは聞いてる人がいるから必要なわけで、自分一人で祈る時には、まあ、全く必要ないわけでありますが、異言で祈ればいいわけですけども、まあ共にお祈りをしていく時っていうですね、ですからお祈りも一人でお祈りするお祈りもあれば、まあ、みんなでお祈りするお祈りもあれば、まあ、2、3人の人が心を一つにしてある一つの問題について祈っていくという祈りもあれば、まあ、多種多様いろいろお祈りも、まあ、あるわけですね。で、神様っていうのは一つの問題 に関して一つの解決法っていうんじゃなくて、まあ、いろんなこの方法を我々の信仰に応じて与えてくださっていらっしゃるので、まあ病が癒されるためにも、油を塗って祈っ ていただくというね、神諭の祈祷というのもありますけども、まあ、それだけじゃないんですよね。まあ、それだけではなくて、やめるものに手をつけなばいいやろという信者さんの上に与えられたこれは特権ですから、わがないとやめるものに手をつけなばいいやろと、もうお祈りしてあげること、これもできていくわけで、それから、2、3人のもの心一つにして祈ればとこうありますから、それも、お祈りですね。だから病の祈りに関しても、病の癒しですね、癒しに関しても、まあ、神様はいろいろな方法を、まあ、用意してくださっていらっしゃるんですけども、まあ、体験的に私が今まで過去において最も効き目があったと、病の癒しに関して最も効き目があったっていうのは、この油を塗って神諭の祈りをすることじゃないんですよね。まあ、それが一番効き目があるんじゃないかとみんな思うんですけど、病が癒されるっていうことにおいては、本人の信仰による祈りによって癒されるっていうのは、まあ、信仰による癒しっていうのもあるわけですね。何時の信仰、何時を救えるっていう、まあ、イエス様を後ろから触った女性が癒されたっていう話が聖書にありますけども、イエス様はその人の顔さえ知らない、見たこともない、触ったことだけ分かってる、自分から力が出ていったことだけが分かってる。その時にこの女性に対して、娘よ、何時の信仰、何時を癒せるっていうね、これがクリスチャンが持つことのできる信仰、いつでもどこでもそれは用いていくことができる信仰、はい、ということになります。病のその神諭祈祷になりますと、牧師さんがいない限りはできないですよね。で、牧師さんがどっか海外でも伝道していなければですね、今いませんかって言われても、まあ、私も行くわけにはいきませんから、まあ、しょうがない、できませんっていう話、そうですね。なんかこう布切れっていうものは、神の力を、癒しの力を通す力、働きがありますよね。よくわからないけれども、まあ、今半導体っていうのもよく言われますけれども、電気を通す物質と通さない物質とあるわけですよ。だからその電気を通さない物質と通す物質っていうものがなぜあるのかって言われてもよくわからないです、とか半導体っていうのはどっちでもなる切り替えが効くわけで、ね、電気通したり通さなかったり、まあ、切り替えが効くから半導体がある。半分通すっていう意味じゃないですよあれは。まあ、そういうことで今半導体、ところがですね、この癒しの力、神様の癒しの力を通すものと通さないものがあるんですよ、物質的に。これもね、そんな話聞くとなんかちょっと機械の話聞くんだけども、私もいろいろなところ行って経験するとそういうことよく分かる、それからその癒しの力を通すものというのは、しばらくそこに溜めておくってことも可能なんだよ、癒しの力を、でそれはまあ別にこう聖書的な話でないようだけども、聖書にそうありますから、それも根拠は、ですけども、それはね、大体布が多いんですよ、布地のもの、だから服とか洋服とか、だからそのこの癒しの力をね、ここに少しの間期間そこに置いためておくことは、だからそのパウロが持っていた布切れとか手ぬぐいをですね、に触れた人々がみんな癒された。で、挙句の果てにそのパウロの持っていた手ぬぐいを誰かが持っていって、みんな取っていって、そして病気の人につけたらそれも治っていったって、エペソにおいて使徒行伝に書いてありますもん、ですからこのそれはね、癒しの力というものはある程度そこに貯めておくことができるってことです。それはもう人間の力とかそういう話じゃないですね、神の力ですからね、だからイエス様にみんな触った、その衣に触れた、 イエス様自らもそこには気を使っていたのか知りません、まあ、可能性はあるなと思うんですけどね。まあ、だからイエス様が着ていたこの下着っていうのはもうシルクでできていて、それでそれはですね、縫い目のない一枚の切れでできていたから、その十字架上においてキリストの下着を奪い取った兵隊たちがもったいないからそれを裂くことができなかった。それくじにして、それをくじに当たった方が取ったっていうわけ、はあ、だからこの当時最高のものだったんですね、身につけていたもの、イエス・キリストは。それはなぜかというと、そこに関係してるかなと私は思うんですね。まあそれは余談かもしれないけど、癒しの力をあれだけこう常に、まあ、イエス様は保っていたり、うん、だからある時に子供さんがものすごい重症の病気になって、まあ、無菌室というところに入れられてしまって、まあ親であってもなかなかそこに面会に行くことができない、という状況の人が教会に来られまして、はい、それでこれ、まあ、で信者さんも一緒に来てくださった信者さんのこれなんとかお祈りに行くことは、でもアブラムとお祈りがとんでもない話になりまして、親がそこに入る時にももう完全防備して入っていかない、うん、それでもうこれはお祈りすること、じゃあそのハンカチありますかと、うん、ハンカチをお祈りして、じゃあこれを持って行って、まあ、寝ているところに置いといて、まあくださいと、うん、まあそれはね、神の癒しの力というものが、まあ、だいぶ前の話ですけどね、うん、そしたら結局その子供さんは、まあ、その無菌室から出てくることができた、うん、まあそれは普通考えられないことでありますけども、まあ退院することができていたというのは、これは非常に感謝のことだし、まああんまり話したことないけども、神様の働きの一つ、癒しの働きの一つだったと、まあ、私は思うんだけど、まあ、それ以外にもいろんなことを経験、まあ、していくんだけれども、でもそういういろいろな神様その、まあ、方法を病の癒し一つ取ってみても、たった一つの方法ではなくて、いろいろな道のりを神様は与えていてくださる。でそれをその時その時に応じて私たちが知っているっていうのは、まあ、知っていればそれを用いることができます。うん、だから知っている聖書もそうなんだけども、何でもそうなんだろうけども、知っているという知識を知っている人と、知っていると思い込んでいる人というわけですよ。でこの知っているという人と思い込んでいる人の違いは何かというと、知っている人はもっと知識を知ろうとして世界を広げていくんですよね。だけど思い込んでいる人は自分の知っているもの以外の世界を拒絶していこうと、自分だから単に自分の世界が狭くなったっていうだけの話なんです。知っていると思い込んでる知っていると思い込んでるのはただその世界が狭い世界に住んでるっていうだけの話、うん、だから自分の世界を広げていけばいくほど、どんなに知識を持ってもまだまだ知っているっていう感じがしない、うん、まあだから聖書の世界っていうのは本当に知らないことが多いんですけども、その経験と体験が先にあると、聖書を読んでいた時に、あ、これはこうじゃないかっていう気がついてくるよね。これは聖書がですね、ただ机の上で勉強してるっていうだけの人はですね、それは見えてこないですよね。ですからまあそういうこともね、体験的に、でももっとね、私が体験的に感じているのは、まあ、新行く人と油を塗ることよりも何よりも最も病の癒しに効き目があるのは、それはですね、聖書の言葉、神の言葉を学ぶということだね。聖書の言葉、神の言葉を学ぶことによって、それはですね、最もこれは一番私は効果があると思った、うん、だからある時にまあ救われたばっかりの、まあ、かなり前のこれも話ですけど、救われたばかりの姉妹がいて、まあ、この、まあ、その時にもすでに病に侵されていた、まだこの、生活はできる状態で、まあ、見た目はあんまり変わっていなかったけども、まあその病をきっかけに、まあ教会に来られたと思うんですけどね、うん、まあしかしまあその方にね、私ある時に ちょっとまあ、仕事もなさってたわけだけども、まあ、毎日でもいいから毎週でもいいから、その病の癒しに関して、あなたは聖書を学びなさいと。私も当時そんなに忙しくなかったかもしれない暇だったかもしれないけど、まあ、教会に来なさい、うん、それで昼の1時間ぐらい時間使っとって教会に来なさい、うん、で、まあ、来たんだよね、定期的に。そして聖書の御言葉を学んでいった、癒しに関して、うん、そうしたら奇跡と印と不思議っていうのはそういうことですよね。病院のお医者さんがおっしゃるには、レントゲン取ったら新しい骨が出てきているっていうそういう奇跡と印と不思議っていうのはそういうことだと思いますよね、はあ、ですからこのね、聖書の言葉、神の言葉を我々が学ぶことほどね、効果のあることはないと私は、まあ、体験的にそう感じてます。だからその福音ということを私たちが述べ伝えていくときに、まあ福音というものの中には、これはですね、病の癒しというもののお証しは欠かせないものですね。まあそれだけじゃありませんよ。だけどもこの聖霊を受けて洗礼を受けなさいって、これは当然なんで、これ福音の中核にあるもんだからそれは当然なんだけども、それしか知らなかったら福音というのはなかなか伝わっていけないですよね。なぜかというと、その人が求めているものは、まあ病の癒しであったり、問題の解決であったり、経済的な問題からの解放であったり、はあ、そうですね。だからイエス様がこの安息日礼拝に会堂に入って一番最初に教えたというか、説教した説教というのは、まあ、イエス様は一番最初に安息日礼拝に集われた時にこの詩編をそこで読まれたわけですよね、うん、その一番最初に礼拝に集う前は 何であったかというと、40日間荒野で、そうですね、悪魔に試みられていたというんです。その40日間悪魔に試みられていて、それから御霊の精霊の力によってそこから戻ってきた、うん、そして安息日礼拝の会堂で礼拝に集われて、そこで初めてイエス・キリストの、まあ、お話っていうのは、うん、それは、このイザヤ書の聖書の言葉ですよね。詩編ってイザヤ書ですよね。イザヤ書の聖書の言葉を、まあ、読まれた、はあ、神の言葉から始まってる。それは聖書の言葉、はい、それを読まれた。そうですね。だから普通はですよ、今我々はこう聖書を一人一人こう持ってる時代ですけども、2000年前の話ですから、街道で聖書を朗読する人がいるわけですよね。だから聖書をみんな読んだんじゃないですよ。あの当時は聖書を聞いたわけです。みんな持ってなかったから、はい、だから巻物で、あの当時はまだ獣皮紙とか羊皮紙とか、まあ、獣の皮とか羊の皮とか、まあ、パピルスもあったかもしれませんが、まあ、いわゆる巻物だったわけですよ、だからこんな一冊の本に なるってこれすごい発明だと思います。一冊の本にできるっていう、みんなこれ巻物だったわけですから、もうたくさんあったわけですよ、巻物は。その中のイザヤの書を読まれて、そしてですね、それは神の言葉ですよね、はい、だからこの聖書、神の言葉、うん、これをイエス・キリストは読まれて、なんで読まれたかというと、係の者の手にそれを返したっていうから、読んだと。だからご自分で読まれたわけですよ。でご自分で読まれたっていうことは、旧約聖書っていうのは古代ヘブライ語で書かれてますから、イエス様はヘブライ語を話されたか、ヘブライ語をちゃんと読まれたっていうことですよね、うん、まあ、世の中の人に言わせると、イエス・キリストの語った言葉はアラム語だから、そのアラム語を聞きにツアーに行きましょうなんてどっかで ありましたけども、そういうのも本当はちょっと怪しいなと。世の中の情報っていうのは本当は怪しいだと、勝手に誰かが思ってるだけのことじゃない、うん、で根拠はどこにあるのかって、根拠を示してくれたらまあいいけれども、うん、なんか勝手に言ってるようなことはあんまりですね、鵜呑みにしない方がいいと思います。 だから古代ヘブライ語で書かれているイザヤ書の巻物をイエス・キリストは読んだんですから、それはヘブライ語を語っていたということも間違いないです。アラム語も語っていたかもしれないけれども、まあ基本的にヘブライ語ですよ。要するにちょっと当時で言えばある知的なレベルの人でなければこれはまあ認識できなかった言語だったかもしれない。だからイエス様は一般の庶民の方々にもお話しなさったけれども、その係の人ではなくてご自分がそれを読まれて、それを返した後でこの聖書の言葉は今日あなた方の耳に成就しましたとおっしゃったんですよね。それを聞いた人々は非常に、ある種の感銘を受けたわけでありますね。まあだからこの、神の言葉を私たちが伝えていくというね、この福音ということは、この私たちが神の言葉を伝えていくというこの尊い使命があるということですね。それがですね、ミストレの福音がその我々の福音の中心になるのは間違いないんですけども、だからもうミストレをおすすめするところから入る福音もいいですけれども、人にイエス様がおっしゃったそのイザヤ書のそのお言葉を読んだところは、貧しき者に福音を述べ伝えることを得させるために神様が私に油を注いだ、主の御霊は我に、いますよね。神様が私に油を注いでくださって、貧しき者に福音を述べ伝えることを得る、可能としてくださったと、こう書いてあるんですね、イザヤ書には。そして私がこの福音を述べ伝えていくことによって、その囚われていた人々が解放されていくんだと。囚われていた人々が解放されていく、そうですね。ですからイエス様は水、まあ、まだ当時は水と霊のそのまだ実現してない時だったですけども、イエス・キリストが十字架にかかった後に初めて聖霊が下ってきて、このイエス名による洗礼ということがなされていくわけですけども、まあまだ水と霊の福音という、ことではなかったけれども、イエス様は神の国を述べ伝えていかれたんだけども、その真っ先にあったのは病の癒しだったり、また悪魔にその病の癒しのことをまた悪魔に押さえつけられている人々を解放したという表現もされてますね。そうですね。ですから、まあ、そういうことは本当に我々が行くところにおいてね、この神様の癒しの技ということが、これがまた救いにつながっていくわけですね。だから癒しというのは決して福音の付録的なものじゃないんですよね。これはもう先頭に立ってあるものですよ。病の癒しというものがあるということが、まあ、私たちの福音の完全な一部でないといけないですね。だからといってあなたの病気が癒されますと断言はできませんよね。今のこの社会においてはこれは余計問題を引き起こすか、そういうことはできないけれども、あるいは神様を信じなさい、イエス様を信じなさい、あなたのまた健康を神様与えてくださる、病も癒してくださる、まあかもしれない。だからイエス様を信じていきなさい、ね、この信仰を持つということですよ。一方的に油を塗って癒されるということもあるけれども、聖書の言葉を学んで癒しということを知って、神の言葉に癒しの力があるというんです。それを学んでいくことによって信仰によって癒されていくっていうのは、一番私は過去を振り返った時に、まあそれが神様の力が現れるところだ、そう。けれども伝道していれば、まだまだ若い時、20代ぐらいの時には、まあ海外に伝道に、まあこの間もインドネシアの先生に連絡したら、インドネシアの先生が今度はインドに伝道にいつ行きますかって言われて誘われましたから、インドですか、ちょっと今少し収まってから考えましょうっていう話。 してますけど、まあそれでインドの向こうにパキスタンっていう、まあ、あれもインドだったけど昔はね、うん、そのところそこに伝道に行った時もね、もうまあ貧しい地域の人々に福音をっていうようなことで、まあそして油を持って行きますけども、まあ本当にね、家の奥でもう長年寝ているある女性の方だったんですけどね、うん、油塗ってお祈りして、まあ、そうしたらね、我々の後から今度はついてくるようになった、起き上がって、それは本当にそういうことは神様を起こしてくださるわけですよね、うん、だからそしてそれがまた水トレイの救いに、救われていくわけで、だそういうことももちろん起こってはくるんだけれども、それは神様の側の働きであって、うん、我々の側は何もすることないのかって、そんなことはありません。我々の側において病の癒しを得ようと思ったらいつでも得ることができる。それは神の言葉に対する信仰によってなんですね、はあ、だからこの神の側においてということと人間の側においてということはいつもある。それがわからないと、神様は全ての人が救われてほしいと願っていて、全ての人に自由な意思を与えていってくださる神様、人間には自由意思がある。だからこの福音を聞いてそれを受け入れることもできるけれども、それを拒むこともできるわけですよ、人間というのは。まあ、拒んでもまたそのうち気が変わるかもしれないから、我々は気長に福音を伝えていくんだけれども、何度でもね、七転び八起きじゃないんだけど、我々はまあ断られてもまた福音を伝えていくっていうことは、うん、けれどもそれはその人の意思だから、だからその人の意思によって救われてくる人はその感謝ですよね、その人の意思だから。けれどもね、明らかにこう見ているとその人の意思ではなくて神様の側によって救われてくる選びの人もいるわけだよね。これ選びと言っていいと思いますよね、うん、だからじゃあなんでそれ聖書には神様の選びだと書いてあったり、それからその人のまた信仰で救われると書いてあったりするけれども、どっちが本当なんですかと言われる場合がありますけれども、けれどもそれはその意思によってね、自分の意思によってこの救いを受けていくんだったら救われていきますよね、それ信仰ですから。だからそれは人間の側の問題、でもそれとは別に神様の側の問題だって、明らかに神様の側によってまたこう救われてくる人もいるわけですよね。それはもうその人の意思に関わらず、まあ、もうイエス様は神様知らない間に、まあ、救われてきて、そうしてこの教会に集っている我々は本当にこのね、その救われただけじゃありませんよ。もう私も過去振り返ってみるときに、まあ、水トレイの救いを100名受けてもね、その中から礼拝に来て神様を知る、身を結んでいく、信仰を持っていく人は一人、まあ、いるかいないかっていうことだと思いますよ。だから教会に来て誠の神様を知って、この祝福に預かって、またこれを人に述べ伝えていく私たちというのは、この安息に礼拝に集っている私たちというのは、まさに神様の選びとしか言いようがないです。これは最初から私たちこのことを知って自分からの意思でそこに来たということはないと思います、うん、だから本当に我々はそういう意味でね、神様に選ばれてきたということしか言えないですよ。けれども、まあ、それ以外にもね、夜中にした福音を聞いて自らの意思を持って救われてくる、うん、これはその人の意思はどうしようもないですから、我々も、まあ、何度でも、まあ、その方に、まあ、福音を、まあ、伝えていくことは、まあ、ある、うん、だから神様の側と人間の側とは常にありますが、それが分からないと何か聖書は矛盾しているように感じることがありますが、けれども実際的な現実的な実際的な体験を通して聖書は見えてくるっていうのは、まあそれなくしてはですね、なかなかですね、まあまあわからない部分はあるかもしれない。まあですけれども、まあこのイザヤ書をちょっと読んでまいりましょうか。イザヤ書の 第61章ですね。イザヤ書の第61章であります。はい、イザヤ書の第61章ですね、ご一緒に一節をご一緒に、お読みしますね。主エホバの御霊我に望めり、子はエホバ我に油を注ぎて、貧しき者に福音を述べ伝えることを委ね、我を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に許しを告げ、戒められたる者に解き放ちを告げ。はい、まあそうある。だからこの世の中のキリスト教会において病の癒しってのはもう認めてないっていうところがほとんどでしょうし、まあ神様が癒すという病の癒しが今日あったとしても、まあ本当にそういうものは付録の付録であって、もうキリストを信じることが一番メインになってるわけですよ、世のキリスト教会は、けれども我々の教会は講壇のところにこの油瓶がちゃんと置いてあるっていうことは、病の癒しというものをしっかりと真理として掲げているわけですよ、これは我々の福音の一部ですよね。欠かすことのできない一部です、プロテスタント教会はもうそんなことはありえますよね。まあカトリック教会はかろうじて油を塗って祈るっていうことをやってますけども、カトリック教会は、けれどもそれはもう死ぬ間際の間際の間際にやるわけ、もう死ぬと分かった時にやるわけ、癒されると分かった時にやらないあのだからね、ローマ法王というのもね、ローマ法王というのはカトリックの一番頂点に鎮座増し増している方でございますけれども、だからコンクラーベなんていうことで法王を選ぶ選挙っていうのはもう大変な殺人あり麻薬毒殺あり、いろんなことが塀の中で行われる、システィーナ礼拝堂の中で行われるわけですあの礼拝堂の中私も行ってみましたけども、まああそこどこで、あそこもう法王が決まるまではあそこの外に出れないんですから、枢機卿っていうのは。だからその中から選ばれるまでそこで何が行われるというか分かりません、まあいずれにしてもそれはその悪の権限みたいな教会だからあそこは、まあ、こういうことはあまり言う人はいないんですね、まあ言ってたら相手にされないかもしれないですけど、まあ、それで結構であります。まあだけど、ね、カトリック教会というのはその法王さんがもう亡くなるっていうことが分かった時に油を塗って祈りに行くんですだからあれですね、油を塗り始まったって言ったらもうダメだってことですよ、そうだからね、カトリックも一応表向き形だけはやるんですよ、聖書に書いてあることは。だから中身はもう全くね、私利めちゃくちゃなことやってるわけ、だから我々はこのヤコブ書の親友の約束に基づいて、我々聖書に約束に油を塗って祈るって、それはですね、やめるものをね癒すという聖書のこと、また聖書はですね、この油、この油っていうのはなんでこれ油なのかっていうと、まあ、いろんな油があるから、世の中にはまあ一般的に聖書の時代においてはオリーブから取れる油が一般的だったから、もう油って言ったらオリーブ油のことを指すんでしょうけども、まあ今はもういろんな油があるわけでありますね。けれどもその油というのは聖霊を意味してるわけですよ、聖霊。だからここにも書いてあるように、主エホバの御霊我に望めり、後にこれこのイザヤのこの予言をイエス・キリストは自分のことだと言ってるんですよ。これここを読まれて、イエス様はここをご自分で読まれて、これは自分のことだと、そして今日あなた方の耳にこの言葉は実現したんだと、ね、だからイエス様は40日間の荒野の試みを経て初めて街道に入って、この聖書の巻物をイザヤ書を読んで、これは今日あなた方に成就したんですよと、街道にいる人々に語りかけた。じゃあその荒野の40日間の試みの前は何があったかというと、ヨルダン川で洗礼を受けたんです。ヨルダン川で洗礼を受けた時に神の御霊が鳩のごとく下ってきたっていう、ヨハネはそれを 記述してますよね。だから聖霊を受けているという姿がそこにあるんです。だからこのイエス様は30歳になられた頃にヨルダン川に現れてきて、そこでヨハネの洗礼を施していた バブテスマのヨハネから洗礼を受けるわけで、ヨハネはその時にイエス様にですね、私があなたから洗礼を受けるべきものなのに、私があなたに洗礼を施すんですかと、こう問いただしたら、イエス様が今は許せ、ね、正しいことをことごとく成し遂げるのは当然なんだと。だから洗礼というのはこれ正しいことなんです。正しいことをことごとく成し遂げるのは当然なんだと。だから洗礼ということも意味が分からなければ、意味が分かっても分からなくても、その式典というのは洗礼式も式典ですからね、その式を受けることにおいてその効果は変わりませんよ。意味が分かっても分からなくても、受けることによってその洗礼の水の効果というのは当然あるわけであります、はい、けれどもその意味が分かって受けるのと分からないで受けるのでは恵まれ方が違いますよ、ね、だから私たちはこの式典ということに関しては、意味が分かって受けたらより恵まれていくということなんですよ。だけれども最初から意味が分からないから、まあ聖餐式などは何度も何度もその受けていくうちにその意味が目が開かれて見えてくるということはありますね、うん、そしてだんだんと恵まれてくる、さらに恵まれてくる、うん、だからそれは意味が分かっても分からなくても聖餐を受けるということに関しては、その霊の世界におけるまあ効能というか効力ということはもちろん何の変わりもないんだけれども、意味が分かって受けるとこれは違うし、また聖餐に関してはパウロがですね、意味が分からないで受けると問題が起こるから、まあ、最初からという意味じゃないです。何度も何度も受けてるのに、そこでその聖餐の意義を学ばないと、あなた方の中に病の人が出てきた、問題のある人が出てきたっていうのはそれが原因だと言ってるんです。だから聖餐の意義というのは何なのかというと、意味というのは何なのかというと、キリストの体であるということをしっかりと認識しなさいということですね。このパンが、そうですね、聖餐の時のパンはキリストの体であるということをしっかり認識して、それをまあわきまえてという言葉を使ってますけども、わきまえてということはそれをしっかりと認識してということだ、見抜いてそして受けなさい、うん、それを見抜いて認識して受けないからいろいろな問題が生じてきてるんですよと、うん、なぜそれを認識して受けないと問題が生じてくるかというと、それはですね、聖餐のパンがキリストの体であるということを認識したら、その先にまたさらに認識していくことは、これが教会であるということだ、うん、だから教会というものの中で争いが当時絶えなかったという部分もあるわけ、ね、ある教会において、コリントの教会においては争いとか、まあ、言い争いとか派閥とか徒党とかそういうものが、だからそれをやめないからいろんな問題が起こってくるんだ。でなぜかというと、聖餐を受ける度ごとにそれを認識して教えられていきなさいと、これはキリストの体なんだと、ね、そしてその体の我々は一部なんだと、ね、ですからこの、体の一部は小指であろうが大きな骨であろうが小さな部分であろうが皆必要なんだと、ね、一つも欠けたらいけません、まあ、むしろ体の弱いところほどこれを尊んで、そうですね、保護していく、まあ、それが教会だから、そういうことを学ばないで、まあ、当時ですね、自分勝手に生産を受けている人たちがいて、全員に回らなくてもパンが行き渡らなくても、まあ、平気だっていうような人も出てきて、うん、だからパウロはそれを叱責してるわけです、ね、要するに。だからこれも意義が分かっていくっていうことはすごく重要なことですよ、うん、イエス様はただイエス様の時は12人のお弟子さんたちと共にテーブルで このパンは私の体である、このブドウ酒はあなた方のために流すところの私の血である、うん、こうおっしゃって、そして、その人々がそれをいただいた、うん、まあ12人しかいなかったか、その最後の晩餐という、まあ、その有名なところですよね、うん、けれどもパウロはそれを、だからそれはまあ日本で言ったらお正月ですよね、うん、お正月のお祝いの、うん、それは杉越の祭りの食事の中で行われていた、杉越の祭りの、まあ、お祝いの食事の中で行われていた、うん、生産式というのね、そこはイエス・キリストによって始められた生産式、杉越の祝いが生産式になったわけです、イエス・キリストによって。けれどもそれは食事の中でそのまま続いていたとわけであって、食事をしながらしていたんだけれども、パウロの時代になった時に、パウロの時代になった時に、パウロが教会をどんどんと起こしていった時に、それを もっと儀式化したわけですよね、うん、それは食事の中で行うもんじゃなくても、食事の中で行うのはやめにしましょうと、うん、食事はめいめい家で取ってきてくださいと、うん、そして教会においてはこれは式典ですから、ね、しっかりとそれを認識して、このパンが何であるかということを認識していただきましょう、はい、そうですね、だからそうですね、まあそういうことで、そうだから洗礼式もそうなんだけれども、だけども洗礼式も洗礼の意味が分かって受けようが分からないで受けようが、それは何の変わりもありません、効果においては。けれども分かって受けたならばより恵まれていくよ、うん、だから洗礼の意義を知って、そして、まあ分かってから洗礼を受けたって一向に構わないわけです、うんうん、何か今すぐにでも洗礼を受けなきゃいけないっていう、そういうことではないです。けれどもそれは恵まれていくということに関しては、洗礼を受けるということを、聖書の中に、ペテロ全書の中には、洗礼というのは良き良心の神に対する答えであるという言葉がある、うん、私はイエス・キリストを私のを救ってくださったイエス様を信じて、ね、そしてこれから歩んでいこうと、こう思って、そして洗礼を受けていくと、より一層恵まれていきますよね。良き良心の神に対する求めであり答えであるということです、はあ、けれども聖餐と違って、洗礼式っていうのは生涯に一回だけだから、だからなかなかその最初からそういうことを思って、じゃあもう私はこのイエス様にお従いしていこうと決心して、ある程度そして洗礼を受けるっていう人ばっかりじゃありません。でもそれでも結構ですよね。受けた後にその意味がだんだんと見えてくれば、うん、だから洗礼の意義っていう礼参加もあるぐらいですから、洗礼の意義とは何ぞやと、うん、いうことが見えてくれば恵まれてくるということです、うん、そうですね。だからそういうことを世の中のプロテスタント教会は洗礼ということすらやってない、そういう形のものをみんななくしていこうと。だからそれは非常にある意味で間違った危険な教えなわけですね。だからキリスト教会の中にも全くこのですね、悪魔的な教会も多いっていうことですよ、うん、そこは世の中の人はよく分かってないですね。だから聖書に立っているか、うん、ね、これが非常に重要なことですね。聖書に立って、いるから。それからこの主エホバの御霊、このイエス様はルカ伝の4章によってここを読まれたわけですよね、はい、そしてこの主エホバの御霊我に望めり、これはエホバ我に油を注いでと書いてあるから、この聖霊というのは、御霊というのは油というふうに表現する。だここに新約人のここに油がここに置いてあるけれども、この油というのは聖霊を指しているわけです。 だから私たちが新約の時に油を塗って祈る時に、油を塗って祈ってくれたその人が問題じゃないんですよ。誰が祈ろうとそれは関係ないわけです。その油を塗って祈った時に、聖霊があなたの死ぬべき肉体を生かすという言葉がある。死ぬべき肉体と書いてある聖書は、この体のことを。死ぬべき肉体、死ぬべき肉体というのはどういうことかというと、死に向かってタイマーがセットされている体ですよって。誰でもね、この肉体というものは200年も300年も生きないわけですよ。富と尊きと長き命を与えると聖書は書いてあるけれども、けれどもそんなに何千年も生きる肉体は持ってないわけ。だけれども世の中の、宗教とかキリスト教の人が平然と言ってる間違いは何かというと、人間にはみんな定まった寿命があって、そしてそれは運命だとか、なんかそんなこと言う人いるけど、そんなことは聖書にはどこにもありません、はあ、あなたが求めるならば長き命をもって彼を満ちたらわしめると書いてある、満ちたらわしめるってことは満足させてあげると、はあ、我長き命をもって彼を満ちたらわしめると、詩篇の23編にそう書いてあるんです。だからその人が求めるだろうと、だから求めたからちょっと何千年も生きるわけじゃないけれども、与えられた、そうですね、命の、だから神様があなたに与えるのは富と尊きと、そうですね、長き命と持ってあなたに与えるという箇所もあるんですよね、だから世の中のキリスト教が言ってるように、もうなんかもうみんな寿命が決まっていて、まあ世の中キリスト教の全部じゃないけれどもね、自分に決まっていて、それでもうそれ運命なんだとか、そんなこと言うのはもう聖書的には全く間違ってます、はい、ですから私たちはこの死ぬべき体を持った中に生きてますけれども、けれどもその中で私たちは十二分に与えられた命の限り、を生きて、そしてこの使命に立って進む、まあどうせ天国行くんですから、そんなに慌てていく必要はないわけですよ、この地上にいる限り我々はこの使命に立って、そうして進んでいくことを喜びとしていくべきである、それを良しとしていくべきでありますから、だからこの神様に用いられてこの福音を述べ伝えていく、証ししていくっていうことが私たちに与えられた使命でありますね、別にそれ人を説得しろという話じゃない、そう伝えていく、福音を伝えるということ、そうですね。ただその福音というものの中には、水と霊の救いを中心として、しかしそれだけじゃないということです。それだけだって非常にこれは狭いものであるんだけれども、そこに病の癒しがあり、またもうすでに亡くなった方の救い、死者の救い、身代わりの洗礼による、あの死者の救いというものも我々の福音のこれは重要な一つでありますね、だからこれも だけどもなかなかね、そんなその人に語っていって、その人が あそうかとこういうふうに思わない、なかなかこの身代わり洗礼ですらいつでも簡単にできると思ったらそんなことないですよね、だからその3年前にご家族のお身内の方が亡くなられた信者さんがいらっしゃって、あんまり教会来ないから一度訪ねていって、その方の亡くなったこのご家族の、身代わり洗礼をと私は思ってそれ訪ねていった、ちょっとお土産持って訪ねていったんですけども、それをそのお土産をありがとうございますっつって、まず仏壇にこうそうそれこの捧げに行ったからそれでもいいですよ。でもなんとかと、だけどなかなか話ができない。で、それから3年経ちました。3年経ちましてね、この間行きましたけどね、先生、この、不思議ですって、何が不思議ですかねって言ったら、仏壇の前でもね、ハレリハレリとお祈りしてるんですよねって言うのは、そうですか、それは感謝ですね。それからね、つまり身内の亡くなった方が3年前亡くなったんだけども、そのお寺のね、重要な役員をしてたと。それで自分は まあ、そのお寺に三回忌やが、まあ、呼ばれていたけども行こうか行く前か迷ってたけども、やっぱり行こうと思って行ったと。で行ったんだけれども、まあなんていうかね、何にもそこにありませんよねって言うんだよね。何にもありませんよねって、うん、そうですよって。お寺っていうのは、ね、私も聞いた限りですけど、ある信者さんが お葬儀に出た時に、有名なお坊さんが、結構身分の高い偉いお坊さんだったらしい。そのお坊さんが来てそこでお説教したと。お説法だねあれまあした。その時にね、お葬儀のその場所で、さなかにですよ、その時にね、こうおっしゃったと。仏教には救いはありませんって、これ大聖だったっていうのよね、うん、仏教には救いがありませんって。だから悟った人は違うんですね、言うことが、うん、仏教には救いがないって言うんですからねだからそれを聞いて、その人は、ああそうかと思ったっていう、うん、だからね、私はそれをその方にもお話しした。あ、そうですよ、うん、ねえ、仏教には救いがないんですよ。じゃあ仏教何なんですかってこう言いますから、いや何なんですかって、私も京都の寺を、まあ、何箇所か修学旅行の時から回ったことあるけれども、寺回って私が感じた結論は何かっていうとね、仏教というのは自分たちには救いがないというか、人を救ってあげる方法がない、うん、教えはあるんですよね。教えはある。だからその教えの中心にあるのは何かというと、本物の救いが来た時に、それは意外とね、結構見栄えのしない地味なものである可能性があるから、それをしっかりと捉えなさいっていうのがね、仏教の教えなんで、私に言わせればね、うん、だからそれをしっかりと捉えるように、本物の救いが来た時にね、うん、だからそういうことを前もってね、お膳立てして教えてくれてるもんだと、うん、そうですね。だから本物が来た時にね、うん、それをしっかりと本当の救いっていうの、うん、だそういう意味ではね、日本人の人はその仏教が背景にあるかどうか知れないけども、本物のこの救いを語った時に頭では理解しなくても水取れの救いを受けるっていう人がある。これは多いんですよ、日本人は。これ世界的に見たらね、非常に稀ですよ、これ、うん、だってそういうことありませんからね、うん、外国行ったら、うん、だから特にキリスト教国の先進諸国になりますと、もうなんかへっちゃ難しいことばっかり言って、真の福音だって、水取れの救いだって言って、いや私はもう洗礼を受けたからとかですね、うん、僕は父子の聖霊、もう私はキリストを信じてるから、もうそんなことばっかり言って、救いを受けないね、真の救いを、うん、この謙虚になる教えがないんですよ。むしろ仏教の方が謙虚になる教えをしてくれてるおかげで、あ、それは真の救いであればありがたい、うん、だからこういうのは日本人だけと言ってもいいぐらいですよ。だからこういうことを私たち日本においてこの福音を述べ伝えていった時に、まあ、人がそれを聞いて、はい分かりましたって言って聖霊を受けて洗礼を受けて救われていく頭で分かってないかもしれないけども、何か心で悟ってるわけ。そういうことはね、ないんですよ外国では、うん、まずありません。キリスト教国はことさらありません、そういうことは、うん、だからこれはね、あれがだからそういう話をした、うん、それから身代わり洗礼もこうですね、そうですよと、うん、まあいや、そこから救ってくださるのはイエス様しかいません、そういう話をしたら、ああ分かりましたと、もう3年前の子も私も教会に来て今度は身代わり洗礼受けたいと思いますと、うん、それが仏壇の中にあと7名ほど名前が入ってるから、これもだありがたいな、仏壇というのはそういう先祖の方の名前そこに保管してくれてるから、うん、だからそれをね、ちゃんと身代わり洗礼をして、だから本当にね、それはね、すごいなと思いますよ。ですから身代わり洗礼でそれはもうね、やっぱ3年かかる場合があるから3年かかってやっとそういうふうに神様に、だから我々の福音というのは、本当に病の癒しありね、それから死者の救いあり、それから悪霊にそうですね、ここに書いてある、何と書いてあるかというと、イエス様は その油を注いで、神様が私に油を注いでくださったのは、貧しき者に福音を述べ伝えることができるようにしてくださった。それからもう一つは、我を使わして心の痛める者を癒してくださった。囚われ人に許しを告げ、戒められた者に解放を告げ、はい、だから人は皆何かに囚われている、縛られている、束縛されている。私は何にもないっていう人であっても、死という問題にこれは囚われる。我々はもうこの問題解決したわけですよ。我々解決しましたけれども、世の中の人は解決してないですよ。だからここに解放というものはね、解放感がないわけ。魂の霊の解放感がないわけですよ。もちろんないわけ、解放されてないから。罪というものに束縛され、死というものに束縛されているから、それ成功すれば成功した人生を歩めば歩むほど死というものが近づいてきていて、それで全てを失っていくわけです、うん、死というものは無慈悲にも全てのものを奪い取っていくんですよ、はい、まあ聖書はそう書いてある。人間は裸で生まれてきて裸で帰るなり、何も持っていくことを言う、貯金通帳の一冊だけ持っていこうって言ったら意味があります、うん、そうですね。だからそれも見ないですね、失っていくんですよ世の中の人は。それが怖い、はい、だからそれに解放を与えるためにイエス様は油を注がれたと、うん、イエス様も人間ですけど、イエス様ですらも上から聖霊による油が注がれてこなければ、使わされていくことができない、使わされていかなければの福音を伝えることができないんですよ、はい、そうですね。だから先週もお話ししたように、私が、まあ、福島に伝道に行った時にね、そこに福音を語った人はその近くのお医者さんの兄弟ですよね。だからその兄弟は神様は使わせてくださった。使わされなければそれは語ることできない、うん、そうですね。だから神様は私を用いてくださいとこう願うことは、私を使わせてくださいということ。でイエス様もそう、私を使わして、そして心の痛めるものを癒してこの病というものは肉体だけじゃないんですよね。心の病というものもあるんです。心の病まで含めたら世の中の人もみんな病だらけなんですよ。心の病、心の傷、これを癒してくださるのが我々の福音だね。我々が語っていく福音というのは、それすらも癒していく、心の傷すらも癒していく、はい、むしろこの傷は大きいですよね、うん、こういう人が多いですよ、また世の中、うん、ですからこれは神の言葉を私たちが知って、学んでいくことによって、ですから私たちがこの神の言葉を伝えることができなければならない。ですから語るべきことを語りうるように、私のためにも祈ってくださいとパウロが祈る、まあ、そう願っているんですよ、教会に。私のためにも祈ってくださいと、あのパウロが、うん、だから私たちもこの福音をより一層幅広くですね、その厚みを知って、はい、そして水と霊ということはもちろんそこに中心にありますけれども、この福音ということはもっともっと広いものですね、我々がもう知っているものよりも。そしてその真っ先に挙げられるのはこの解放であり、癒しであり、そうですね、まあこの心も含めた癒しである、はい、ですから、まあ最後この新約聖書のエペソ書を読んでいきますと、エペソ書のまあ、第4章はい、エペソ書の第4章の1節から、6節までをご一緒にお読みいたします。されば主にありて召し人たるわれ、何時らに進む、何時ら召されたる召しにかないたい。弟に謙遜と柔和と寛容とを持ち、愛をもて互いに忍び、平和のつなぎのうちに努めて御霊の保を一致を守れ、 体は一つ、御霊は一つなり、何じらが飯に関わる一つ望みを持って召されたるがごとし。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父なる神は一つなり、神はすべてのものの上にいまし、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいましたも。はい。これはパウロがエペソの教会に宛てた手紙ですから、エペソの教会の人々に、言っていることは、我々の教会に宛てていることとも、一緒であります。我々の教会宛ての手紙として読んでいただきたいと、思うわけでありますけれども、されば主にありて召し人たる我、パウロ先生はご自分のことを主にあっての召し人である。かつてはですね、死と罪によって束縛されていた、悪魔によって制せられていた、そういう召し人だったけれどもね、かつては、けれども今は主にあって召し人と、主によってイエス様によって召し人となっている我々は全く自由の中にあるんですよ。本来は全く自由っていうのはイエス様を知ってイエス様に従うことによってしか得られないんですよ。まことの神様に従うことによってしか全く自由にはなれない。ここはだからパウロはここに主にありて召し人たる我、何時らに進む、これおすすめですから、私たちにこうおすすめしてくださってるわけ。だ、何時ら召されたる召にかないて歩みなさい。だ、神様が私たち人々を選んでくださった。なんで選んでくださったって分かるでしょ。この礼拝に集って神様を崇めているということであれば、もうこれ神の選びですよね。それはね、自分から分かってこの神様にの救いを受けた人で、そこまで分かってきてる人誰もいません。我々はこの世の中の喜び楽しみとは他に、この霊の喜び霊の楽しみをもう味わうものとなっているわけ。もうこれ神様の選びとしか言いようがないですね。ですから、何時ら召されたる召にかなえて、それぞれ神様がによって置かれた持ち場立場がみんな違ってますから、そこでそれぞれ歩んでいきましょう。ことごとに謙遜と柔和と寛容と持ち、愛を持って互いに忍んでいきましょう、だからこうあるべきだという言葉はめったに使っちゃいけない、これはよく注意して使うべきです。クリスチャンは、こうあるべきだという、そうこうあるべきだって言ってもよく考えたらどうでもいいようなことだったっていうのが多いですからね、そうですね、だからこの間も電話したら先生そろそろ3月ぐらいになったら出てこれるようになりますかって言うんですから、そうですね、考えてもまだ3年間、どこにも行かないで閉じこもった生活がもうなんか病みつきになってしまってですね、でもその方の家に行くと、もう仏壇を開けて待っててくれる、それが金の座布団をこう引いて待ってた、あれまたそれで来てくれますかって言うから、そうですね、感謝してまたお祈りしてますからってこう言うんですけど、けれどもね、ことごとに謙遜と柔和と寛容とを持ち、愛を持って互いに忍び、そして、平和のつなぎのうちに努めて御霊の玉を一丁守りなさい、御霊の玉を一丁守りなさい。体は一つ、御霊は一つ、何時らが飯にかかる一つ望みを持って召されたるがごとし、本当にこの我々はイエス様、まことの神様、唯一のただ一人の神様、つまりそれはイエス・キリスト、復活してよみがえったイエス・キリストの肉体、これを我々は礼拝しているわけです、そうですね。だからこの復活ということに関して、霊魂の復活はあっても肉体の復活はないと唱える人々もいますけども、聖書は復活というのは肉を持ってイエス様がよみがえってきたということ、肉体を持って、肉と骨を持って、 血はもう全部流して使ってないから我々の救いのために、うん、だから肉と骨を持ってよみがえってこられた、うん、だからこのことがねはっきりと見えてこないと、だからあの旧約聖書には神様は犯罪を生贄を喜び賜らずという言葉が、動物のを旧約時代は神に捧げていたわけ、我々人間の罪を清めるために、それは祭司の務めだったわけですよ、うん、動物の血をもって我々の罪を清めるけれども、聖書には旧約聖書には何と書いてあるかというと、あなたは犯罪も財産も好まない、求めていない、何を求めているかというと、それが人の子となられたイエス・キリスト、肉体を持って来られたお方であります。だから神様の求めたのは、そうですね、神ご自身が肉体となって我々人類のために罪の贖いをなすことで、だから肉を持ってきたということを否定するものはこれは非キリストであると、うん、だからイエス・キリストというお方は肉体を持って現れてくださった神なんですね、うん、ここは聖書にそう書いてある、うん、だからそのことを否定するものが、これがあの、間違いの宗教、うん、とかキリスト教の中にそれが多いんですよね。だから気をつけなきゃいけません、うん、だからこのイエス・キリストが我々の罪の許しのために、罪を清むるために、そうですね、肉と血を持って来られたという、これはクリスマスの本質ですよね。クリスマスの本質はそこにある、うん、見えざる神様が肉体を持って、そして我々の人類の罪のために血を流すために、この肉と血を備えた、肉と骨を持った体となって来られたという、うん、なぜならば動物の血は神様望まないから、求めていないから、そういうものでは人間の罪は本当に許されていかないから、うん、そうですね、だから旧約の時代の契約というものはあのもうすでに過ぎ去ったものであって、新約の新しい契約というものははるかにはるかに優れた勝ったものだと書いてある聖書に、旧約よりもはるかに勝った優れたものだ、それは我々がイエス・キリストの流した血によって、そうですね、贖われてきたという、だからこのだから全ての6節、すべてのものの父なる神は一つなり、神はすべてのものの上にいまし、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいましたも、まあ、このすべてのもののうちにいましたもということは、あのエペソの教会の方々、すべての方々のうちにという意味ですよ、これ。この自然界のすべてのものの中に神様が宿ってるという意味じゃないです。それはそういうことはあるわけないし、それは聖書と相反する。聖書というのは本当に他の部分と照らし合わせながら見ていかないと、あの間違った解釈します、うん、万物すべての中に神様がいるわけじゃありません。ここに書いてあるのは、あなた方すべてのもののうちに神様はいらっしゃると言っている、うん、あなた方というのはエペソの教会の人々、また我々の教会の人々、すべてのもの、私たち教会の人々すべてのうちに聖霊となってイエス様は御霊となって宿っていらっしゃる、すべてもののうちいらっしゃるという意味ですね、うん、ですからこのことをしっかりと私たちは、まあ、知って、真の教会でそうでなければ真の教会になりません。すべての教会の全員、教会の信者さんすべてのうちにイエス様の御霊が宿っていらっしゃる、うん、これは真の教会で、はい、ですから、このことを私たちははっきりとまた感謝して、そしてですね、この福音を持ち行く幸いな使命に立って、まあ、進んでいきたいと思いますね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。